やめごく、ヤクザやめていただきます。一筆頂戴いたします。暴力団離脱者電話相談室、通称足抜けコールで働く警察官、長光爆臭。うん、さすがね、継続、トリック、スペックなんかで一風変わったヒロインを生み出してきた堤幸彦監督らしい、というか、さらに輪をかけた強烈なキャラクター。うん。で、物語の方も今までにはない警察ものでね、犯人を逮捕するというお決まりのパターンではないってところが斬新でもあり、とっつきにくい一面でもあり、うん、まさしく賛否分かれるところではあるんだろうけど、まあだからこその堤ワールドでもあり、ね。ちなみに長光爆臭を演じる大島優子自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、最初に台本を読んだ時は専門用語が多く警察の仕組みもヤクザの仕組みも詳しくなかったため自分の中で消化できなかったんです、まずは仕組みから勉強しなければと詳しい方に教えていただいて、それを踏まえて台本を読み返すとものすごくスピード感のある本だなと思いました。上田プロデューサーや堤監督の作品はスペックもそうでしたけど、想像を超えたものが完成するので、やめごくもどのような映像になるのかとてもワクワクしました。爆臭に関しては常にローテンションなので、私自身と対比してどんなギャップが生まれるのかなと期待と不安の両方を感じました。あまりにも自分とはかけ離れている人物で共感できる部分が全くなかったので、爆臭をどう演じればいいんだろうと戸惑いがありました。そんな不安を抱いていたら、上田プロデューサーが爆臭の参考にしてくださいと、ニキータ、ヒボタンバクと広角機動隊、武士道マンの4作品の DVD を貸してくださったんです。それを全部見て参考にさせていただきました。あとは堤監督から眼光で芝居をしてほしいと言われたので、目の動き、目の表情を大切にしながら集中してやっています。爆臭って死神みたいですよね。無表情でと堤監督から言われたので、気配を消した芝居をしていると爆臭が人間じゃないように感じてしまう瞬間があるんです。爆臭は心なのか何なのか具体的にはわからないのですが、何かが欠けている人だと思います。無情さというか、感情をどこかに置き忘れてしまったような姿がそう思わせるのかもしれません。けれど爆臭を私が実在させなければならないので、きちんと作り上げなければと思っています。ビジュアルも爆臭は常に模服なんです。人ってその日の気分によって服装を変えると思うんですけど、爆臭はいつも模服。それが彼女の闇を示す大事なポイントの一つだと思います。髪の毛に関しては堤監督から真っ黒にして左目を隠してほしいと要望がありました。実際に演じていて感じたのですが、左目を隠すと右目で一生懸命見ようとするんです。五感を研ぎ澄ませようとする意識に向かうので、そこは爆臭の怖さを表現する上で必要なことだったと思いますし、堤監督のアイデアは素晴らしいなと思いました。それからアクションに関しては、人を殴るって恐怖じゃないですか。怖いし痛いし、相手に申し訳ないという気持ちが大きくて、一度だけお稽古をしたのですが、最初は本気でできないかもと思いました。けれど練習を重ねていくうちに、ここで打ったらここに帰ってくると要領をつかむことができたので、そこからは楽しくなりました。実際の撮影では集中しすぎて自分でも驚くほどの力が出ました。爆臭のアクションに関しては流儀があるわけではないので、やれることをやりたい、どんどんレベルアップしていきたいと思っています。屈強な男たちを投げ飛ばして快感でした。まあそれにしてもね、あのアクションシーン、さすが元 AKB のセンターとしてキレのいいダンスに定評があった大島優子だけにね、早くもしっかり盾の基礎も身につけた感じで、本当に半端ない仕上がりだった。うん、これからも見どころの一つになること間違いなしね。うん、でところで気になる視聴率は、第1話が 9.1 で、第2話はなんと 6.7 までダウン。うん、真裏にね、木村拓哉主演のアイムホームがあるだけに、ちょっと相手が悪かったというか、これからも苦戦を強いられそう。うん、でそして今度の第3話にはなんと SKE48 の古畑奈央がゲスト出演。うん、実はね、 SKE48 の真剣勝負バラエティゼロポジでやめごくの出演権をめぐってのガチバトルが行われてね、見事勝ち取ったのが古畑奈央。うん、 役どころは父はエリート警察官、恋人はヤクザという複雑な女子高生、
うん、
ということで何はともあれやめごくヤクザやめていただきます。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。